今日は預言者が語るアメリカの行方、そして世界の行方ということに関して考えてみたいと思います。2016年、去年は世界を最も騒がしたニュース、トップニュースは、不思議な人がアメリカ大統領になるということでした。選挙中も、そして選挙に勝ったトランプ氏は、選挙後も、そして昨晩というか今日というか朝2時についに新米国大統領のトランプ氏が就任しました。それ以前からものすごい、抗議デモがあって、さあ就任式はどうなるだろうかということで騒いでおりました。ニュース見ておりませんが、皆さんぜひ、ニュース見てください。この頃は異例に次ぐ異例なことが起こっております。このヒラリー・クリントン候補と、それからドナルド・トランプ候補が長い間選挙を戦っておりまして、そしてこういう見出しが途中で現れました。トランプ大統領誕生の衝撃。11月8日でしたか。ついに全世界の、あるいはアメリカ全国民の期待を裏切るというか、予想を裏切ったその形で、ドナルド・トランプがヒラリーを破って大統領に選挙に勝利したということでありました。この8年前、初めてアメリカ大統領に黒人オバマが選ばれた時に、これも異例なこととして全世界、彼の就任演説を聞いたときに、みんな涙しました。アメリカ国民はもう本当に彼を支持して、その支持率はすごかったですね。そして、初めての黒人大統領として選ばれました。そして2013年ですから、今から4年前ですか、世界一小さな国で世界一最も影響力のあるバチカンというあの国の法王が、初めてイエズス会が法王になったということで、また人々を驚かせました。異例でした、これも。そして2017年、不動産王で、政治経験もない不動産王で、そして暴言王と言われてたドナルド・トランプが大統領に、もう終盤になって選ばれて、みんなびっくりしました。ドナルド・トランプは、彼のスローガンは、もう一度強いアメリカを作るんだ、復活するんだ。もう一度というのは意味がありますね。もう一度というのは、弱くなってきたから、世界の政治評論家たちも経済評論家たちも、アメリカはだんだんだんだん弱くなっていくという評論をしてた。しかしここに来て、もう一度強いアメリカを作るんだというんですね。そしてアメリカ第一主義、 まずアメリカの 国の利益を優先するんだ。世界はどうでもいいみたいな。ところが、彼らの考えは、強いアメリカを作って世界を支配するという背後にその言葉があるんです。再び偉大な国を作る。そして古き良きアメリカを作ろうと言うんですね。そう。で、アンカーの雑誌に書きましたけれども、ヒラリーが大統領になるんだということはもうほとんどの人が、メディアもみんなそう思っていました。報道してました。けれども、まあ、日本でも何人かトランプが大統領になるということを予想していた人がいました。例えば、木村一。太郎とかね、キャスターの、あるいは東大の三村なんとかなんとかいう女性教授も現地取材で、そしてトランプが、あの暴言王のみんなから嫌がれる トランプが大統領になると予想していたんです。で、私もチリに等しい私もね、トランプが勝利するだろうと予想していました。なぜかというと、政治評論家とは別に聖書の予言から、トランプが勝利するだろうと思ってました。その理由は、アンカーに書きましたから、詳しく読んでください。まず、一つはですね、アメリカプロテスタントの国ですね。キリスト教エヴァンジェリカル。福音派の支持 81% あの票を取っていたんです、トランプが。それは報道されていなかった。しかし蓋を開けてみると 81% のエヴァンジェリカルの保守主義のキリスト教プロテスタントの票がトランプに流れたんです。そればかりではなかった。フランシス法王が、トランプがアメリカとメキシコの間に大きな壁を作るんだと暴言を吐いたときに、フランシス法王は、あれはクリスチャンじゃないと言ってたんです。だからカトリックは支持していないと思った。ところが、そうではなかったんです。カトリックは 60% 以上トランプを支持してたんです。なぜか白人層にですね、もう職を失っている人たちがたくさんいたんです。オバマ政権からもとに。だから本当に彼らは政治が変えられることを願っていました。で、オバマ大統領は8年前にチェンジ、変革というキーワードでアメリカ国民のほとんどの好意を得て、支持を得て大統領になったんです。その時もうみんな拍手喝采でしたが、トランプ大統領はこんなことなかった。もう昨夜まで、今後もあるかもしれません、トランプに反対する者たちの抗議デモが、大変な抗議デモが行われていたんです。そういう中でカトリックは密かに、白人カトリックはトランプを支持していたということ。そして難民問題、それからイスラムに対する嫌悪感といいますか、もうもろに打ち出して、 もう彼が演説するとき面白いね。ほとんどレジュメ見ない。そしてもう自分の頭に思っていることを率直に言ったんですね。だから暴言、もう女性を怒らせね、そしてあの難民を怒らせね、もう大変な状況だったというのを皆さんニュースで見ていると思います。で、彼は IS、イスラム国家を撲滅するんだと、強力なメッセージを打ち出した。それは今日は話しませんが、ダニエル書11章の40節からの予言を今最近解き明かされている。最近あの予言が解き明かされていることによると、あと世界に2つの戦いがある。一つはイスラム対カトリック。キリスト教と言われるカトリックとの戦いが、ジハードが起こります。しかし予言によると、ローマ法王教、有志連合が勝利する。これは結論から言っておきます。勝利する。そして新世界秩序、天下統一がなされた暁に、神の戒めを守り、イエスの証を持つ、イエスの信仰を持つセブンスデーアドベンチストに戦いの矛先が向けられる。これが最後のハルマゲドンの戦いであるということを皆さん覚えていてください。だから非常に危機が迫っているということです。だからトランプ新大統領は、そのアメリカ主導でバチカンのためにイスラム国家を撲滅するでしょう。予言によると。そしてもう一つはね、キリスト教一致運動。もうアメリカにはね、もうプロテスタントキリスト教とはいうものの、もう切り裂かれてチリチリバラバラになってる。これじゃダメだということで一つになろうというエキュメニカルキリスト教一致運動を彼は推進している。その点でローマと同じなんです。そう。で、アメリカの行方。アメリカを制覇する者がいるならば、世界を制覇すると言われています。で、今日はね、単なる人間的な、その、評論家の考え方じゃなくて、聖書、確実な聖書から、預言者の言葉から考えてみたいと思います。民数記12章の16節に、もし預言者があなた方のうちにあるならば、主なる私は幻を持ってこれを、知らせ、私を知らせ、また夢を持って語るであろうと天の神は言ってらっしゃる。預言者を通して神の御心を知らせると言うんですね。アモス三章七節、まことに主なる神はそのしもべである、なんて書いてますか。預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。預言者がアメリカの行方、世界の行方を語っているに違いないです。で、私はテレビでプライムニュースとかああいうニュースずっとこう見ていますけれどもね、聖書の預言を知らない人は多く的外れです。アメリカは東大の日米進む元教授が言ったように、アメリカはどんどんどんどん破綻に向かうでしょうと、半分は当たってるんです。だけど、いつ、エレン・G・ホワイトという預言者は、いつアメリカは破綻するかというと、日曜休業令という法律を立てた後にアメリカ破綻する。それまでは強いアメリカです。新世界秩序に向かって アメリカは強制力を持って世界を統一するために役割を果たします。誰のために？バチカン、ローマ法のために。あ、はい、聖書の預言こそ確実なものと書いてます。ペテロ第二の手紙1章の19節。世の中の評論家に皆さん、まあ、全く信頼しないでください。ある人たちはね、聖書を知らなくても、まっとうな予想をすることがあります。しかし、聖書は確実であるということ、我々覚えていましょう。終わりの時代に預言者が与えられるということを聖書は言ってますね。私たちの教会はエレン・G・ホワイトは最後の時代の預言者であることを信じてます。彼女は2000の幻を見たと言われて、10万ページの記事を書いてるんですね。で、雑誌に5000の記事を書いて、約50冊の本を書きました。で、5万ページの原稿を書き、いろんな主題テーマについて触れてる。約100と言われてます、そのテーマ。例えば、歴史、医学、栄養学について、教育について、環境について、さまざまなテーマについて、このエレン・G・ホワイトの書かれた証の文に記されているんですね。そのエレン・G・ホワイトの預言者の言葉が140カ国に訳されているんです。その中でエレン・G・ホワイト自身が最もよく推薦している本は何ですか？各時代の大総統。各時代の大総統、ね。これは我々は歴史と聖書の予言として手頃な値段で出しています。そう、秋の木の葉のように全世界に散らしなさいと言われた、その、あれですね、書物です。私の最も愛読する書物の一つですね。まあ、最もと言った方がいいかもしれない。この、モーセも預言者でした。ヨハネも預言者でした。そして、イエス・キリストの初臨に道備えをしたバプテスマのヨハネも預言者でした。そして、キリストの再臨に備えさせる預言者として、あのか弱い3年しか教育を受けてない小学校、彼女が預言者としてされたんですね。これは全部預言者たちはイエスについて証をしたんです、ね、ヨハネもバプテスマのヨハネも、そしてエレン・G・ホワイトもイエスを証したから、イエスの証と黙示録12の17節に書いてある。これが誠の教会の特徴の一つね。誠の教会、まあカトリックとロシア正教会と旧教が二つに分かれて、そしてまた何ですか、カトリックから抗議して出てきたプロテスタント教会、ルーテル、メソジスト、バプテスト、うんぬんうんぬん、3万3000派の教派も分かれてる。こういう中で最後の誠の教会は神の戒めを守り、イエスの証を持っている教会。これを小さな光と言うんです。預言者たちは大きな光であられるイエス・キリストを証する小さな光であったんですね。で、今、ホワイト図書刊行協会というのがあります。このエレン・G・ホワイトはね、この 1905年にすでにがんはウイルス、ビールスによって起こされると言ってました。それが遅ればせながら科学で1956年にウイルスだ、がんの原因。そして1958年、1959年に科学は遅ればせながら預言者の言葉を証言、証明したんですね。で、1902年に大都市は空気汚染に満たされるであろう。あれなんていうんですか ?PM2.5 っていうんですか、大きな問題になってますね。そう。それが1902年に、エレン・ジョハイトもすでに言ってました。で、1885年には脳に、我々の脳からそれから神経に電気が流れているということを言っていたんです。それは科学では1929年にそのことが明かしされました。1872年には心と体とがどんなに密接な関係があるかということを言ってました。1949年に心と体の密接な関係というものが科学で分かってきて、精神身体医学という言葉が出てきた。あるいは心身医学という言葉が使われるようになった。1863年、タバコがゆっくりゆっくり緩慢に人間の体を毒していく。病気の本人であるということをね、緩慢な猛毒であるということを1863年に言ってました。で、我々の教会では、タバコをやめる講習会なんかもう随分やって、今あまりやってませんね。で、日本でも、日本禁煙協会というのができて、そこで白石先生は非常に活躍して、やれ電車やバス、あるいは会社でもね、どうしてもタバコ吸いたい人は別な部屋で吸うように、タバコ吸う人とその煙を吸う人の方がかえって害があるということが分かって、そんなことまで発展した。1863年に行っておられたんです。で、1848年にはオリオン星座の空洞のことについて言っておられた。それが1919年に科学は証明しているんですね。じゃあアメリカについてエレン・G・ホワイトはどんな予言をしているだろうか。さっき言ったことはね、このエレン・G・ホワイトの予言と、それから科学がいつホワイト夫人の予言を証明したかということについては、この本にもっともっと書いてありますから、皆さん読んでみてください。アメリカについての予言は、聖書の黙示録に特に書いてあります。黙示録13章、そしてダニエル書11章で40節にも書いてあります。で、各時代の大総統16章、熟読してほしいです。ここには、黙示録13章が、あの黙示録13章に書いてある、あの獣はアメリカ合衆国だということを詳しく解説してます。で、エレン・G・ホワイトの予言の前にね、黙示録13章を見てみましょう。さっといきます。13章のは、二つの獣が現れてきます。二つの獣。で、一つは、見てみましょう。13章の1節から4節まで。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には塔の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。 神に対する冒涜を吐く国、権力、勢力であるということです。実際私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。あれ、どっか思い出せますか？旧約聖書のダニエル書の7章。竜は自分の力と位と大いなる権威とこの獣に与えた。竜は12章を見るとサタンとか悪魔とか蛇とか竜とか呼ばれてる。だから竜はこの権力に、海から登ってきた獣に位と力と権威を与えるという予言です。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けた。1798年。その致命的な傷も治ってしまう。まだ完全には治ってない。間もなく、あの獣の傷が、致命的な傷が完全に治った時に、そこで全地の人々は、全世界の人々は、驚き恐れてその獣に従っていく。そればかりでない。その獣を拝むと書いてある。どこで言った？拝む。拝む。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようか、ということは、戦いという言葉が出てくるから、この獣と戦う者たちがいるんです。さっき言ったように、イスラムは負ける、必ず。もう一つ、この獣に匹敵し、これと戦うことができるのは、神の民です。はい。これが海から出てきた獣ですね。背後に竜がいますね、竜が。竜が位と力と権威をこの獣に与えたんですから、第一義的には悪魔、竜は、第二義的にはイエス・キリストが御在世当時を支配していたローマ帝国。ローマ帝国は、位と力と権威を、あの、ローマの司教に与えて、ローマカトリック教会というのが出てきた。で、これは、このグロテスクなこの獣は、ローマ法王教、カトリック教会。この黙食13章が分かればね、世界の行方をね、評論家以上に皆さんは解き明かすことができますよ。この海から登ってきた獣、私は怪獣と言います。怪獣。海からの獣だからね。これたくさん人が住んでいるところ、黙食17-15、水は、もろもろの国民、国語、部族、国民を、たくさん人が住んでるところから出てくるから、これはアメリカと全然違う。ね。大きなことを語る。まあこれも今日詳しくは言いません。で、もう一つの獣は、他の獣が地から登ってくるのを見た。さっきの獣とどこが違うんですか？さっきの獣どこから登ってきた？上がってきた？海から。たくさん人が住んでる。人口密度の多いところから。この獣は地から登ってきた。これはほとんど人が住んでいないところから現れてくる。子羊のような角が二つあった。竜のように物を言った。ここから、急変しますね。そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かした。地と地に住む人々に、世界の人々に、致命的な傷が癒されたあの先の獣を拝ませるというんです。拝ませる。また、大いなる印を行って人々の前で火を天から地に降らせることさえした。さらに、先の獣の前で行うのを許された印で、地に住む人々を惑わす。かつ剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じるというんです。大変な権力を持つ。一体 この子羊の角を持った獣は何だろうか。そして言うことを聞かない人たち、皆殺させるって言うんです。獣の像を拝まない人たちは皆殺される。そして、小さな者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも従順にも奴隷にもすべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させる。これも強制的ですね。刻印を押させる。この刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにさせる。すごい力ですね。これはもう666と、これは後でやりました。普通はこの世界帝国を表すこの象徴している獅子、ヒョウ、クマ、恐ろしい獣、これは黙示録13章と同じですが、これは天の潮からの風が大海をかき立てるとっていうのは、風は戦争とか争いとか暴動を表しますから、その帝国がの攻防の中で、これは戦争と戦争をやって、そして戦いに勝ったらその国が起こる。また次の国と戦って勝利した国が勝つ。国の帝国の攻防ですね。そう。で、まあこれ言いました。黙示録17章の15節。ね、水というのは、あらゆる民族、群衆、国民、国語。聖書は素晴らしいね。勉強しようと思えばわかる。学歴がなくても。実際読めれば。そう。そして風は、相当戦争を表しますね。そう。ところがね、2番目の獣は、動物は、地から登ってくるって言うんです。これはほとんど人が住んでいない西半球の大きな国です。土地ですね。その人口の少ない大陸から起こる国。その時といい、登ってくる状況といい、そして獣の種類見るとね、これはアメリカ合衆国以外に当てはまらない。本当かなと思う人はね、この各時代の大総統を読んでみてください。そして黙示録13章研究してみてください。このタウンゼントという人は、タウンセンとか、旧世界ヨーロッパから別に現れてきたこの国は、こういうふうに表現。その空虚からの出現の神秘、目した種子のように我々は成長して帝国となった。第一帝国になるんですね、世界。で、そう。この登ってくるという表現はね、これは植物のように、戦争と戦争じゃなくて、のきのきっとこう植物のように現れて、平和のうちに。詳しく大総統に書いてますから、預言者の言葉に。アメリカ合衆国は1776年、ね、独立宣言をしました。787年に合衆憲法ができました。合衆国。1791年に権利章典ができたんですね。人権、基本的人権に関する宣言。1798年、世界的な勢力として認められるようになりました。徐々に発展した国であったんです。で、子羊のような角が二つあったというんですね。角というのは権力とか、あるいは 国を表してますが、子羊のような、子羊というのは神の子羊、イエス・キリストのことを表しています。ですから、キリスト教国であるに違いない。それは子羊ですから、若々しさ、無垢、温順で、を表していると大草太に書いてます。まあ、これはいいでしょう。アメリカ合衆国は、この絵を見るとわかりますね。インディアンしか住んでなかった。インディアン。ところが、バッファローのこの獣は、これは、デビッド・カン先生が説明してた、小さい時はね、まあ、そっくり羊のようだ。子羊のように見えるって言うんです。大きくなってきたら茶色になって、そして角は、子羊のような角。何を表しているかというと、二つのアメリカの統治の原則。一つは、市民的自由。王はいない。皇帝はいない。宗教は自由。法王のいない国。この二つの原則。ね。この国は、アメリカ、インディアンしかいなかった国に、1620年に、ローマ・カトリックの迫害を逃れてきて、ヨーロッパで、自由を求めて、そして、メイフラワー号で、アメリカに渡ってきた、聖教徒たちを表しているんですね。で、これは、黙示録12章に書いてある。蛇は、悪魔は、女の後に、水を川のように口から吐き出して、水はたくさんの人々ですから、ヨーロッパからたくさんの人々が追い出されて、迫害されて、逃げてきたところは、地は女を助けた。アメリカ合衆国は、迫害されてきた聖教徒たち難民を受け入れてきたんです。そしてアメリカは人民による人民のための政治、アブラハム・リンカが言った言葉ですね。これを民主主義と言いますが、共和政体とも言います。王のいない、皇帝のいない、人民による人民のための政治。ところが今トランプはそうじゃないです。これひっくり返そうとしてます。何でしたかね。億万長者の、億万長者による、億万長者のための政治と言ってる人がいます。そう。アメリカの起こりはそうではなかったんですね。その、自由と宗教、分離。宗教分離。政教分離と信教の自由。これを掲げて、そしてアメリカは本当に素晴らしい発展をしてきました。大草太の外科の160ページ。共和主義と民主主義ですね。と、プロテスタント主義が国家の根本的な原則として謳われて、そして、発展していった。その権力が、権力と繁栄の秘訣はここにあったというんです。二つの角、原則に。そう。まあ、これも大草太からの言葉ですから読まないようにしましょう。しかし、この子羊のような角を持った地から出てきた獣、その次のところを見ると、この獣は竜のように物を語ると書いてます。竜のように、つまりサタン、あるいはローマ帝国のような権力を行使するという意味ですね。そう、たくさん書いてますが、その少しだけ言ってみましょう。その 政教分離、ローマカトリックの迫害を逃れてきた新教徒の国、プロテスタントの国がどういうふうになるかというと、エレン・G・ホワイトこう言っています。サタンは霊魂不滅と日曜礼拝、日曜日の神聖化という二つの重大な誤りを通して人々を彼の欺瞞のもとに引き入れる。前者は新霊術の基礎を置き、後者はローマ法教、カトリック教会との信仰の絆を作り出す。合衆国の新教徒は率先して新霊術と手を結ぶために淵を越えて手を差し伸べる。彼らはまたローマの権力と握手するために深淵を越えて手を差し出す。この三重の結合による勢力下に、アメリカはローマの例に倣って良心の権利を踏みにじるとか言ってます。良心の、これはローマカトリックが一番嫌う言葉です。宗教の自由とか信教の自由とか良心の自由。そしてエレン・ホワイトは、米国の主要な諸教会が、プロテスタント教会の主な教会が、その共通の教理において合同し、国家を動かして教会の法令を施行させ、国家を動かして教会の法令を施行させ教会の制度を支持させるようになる。その時にプロテスタントアメリカはローマ聖の像を作る、獣の像を作るというのはそういう意味です。カトリック教会は宗教と政治を結合したもので、宗教権力が政治を抑える、それがローマカトリックのやったことです。同じことをアメリカにおいて獣の像、同じことをするって言うんですね。 そして急いでいきましょう。このローマ法はね、ローマ法は本当は宗教の自由とか良心の自由、これは彼らにとって何とか言ってますか、これもう恐ろしい有害な誤謬であり病毒であると書いた。病毒、自由というのは、おこんな司教というのは、カトリックの司教ね、司教というとローマ法王になる資格のある人です。法王、枢機卿、司教、司祭、神父となっている。このおこんな司教は、我々は今は時が来るまで自由を我慢しているに過ぎないと言ってる。拘束が、国家の拘束が取り除かれると、彼らは、ローマカトリックは再び彼らの権力を行使する。ですね。ということは、聖書で見ると、海から登ってきた獣、ローマ法教と、地から登ってくる獣、これが結合するんです。結合する。これを別な言い方ですると、ローマ法教のある世界で一番小さい国、0.44 平方キロメートルしかない。それと、世界最強の国、アメリカと、癒着するって言うんです。これが聖書の予言であり、そして、エレン・G・ホワイトが、細かくアメリカの行方を予言しているんです。さあ、これ読みましたからいいでしょう。で、この心霊、いいですか、ローマ法教、心霊術、そしてプロテスタント、この三つのもの。 三つのもの。これが三つ結合するというんです。心霊術が現代の名ばかりのキリスト教をますますそっくり真似るようになる。今はね、心霊術とは言ってもね、キリスト教を装ってる、アメリカ。もう盛んです。印と奇跡と不思議、癒し、そして異言を語り、まるで彼らは精霊効果だと言ってる。偽のリバイバル。キリスト教にそっくり真似て、心霊術がキリスト教会に入ってきているんです。ですが、ローマカトリック教会、心霊術、キリスト教を犯した心霊術、そして、プロテスタントが一緒になるって言うんです。エレン・ホワイトはこう言ってます。現在は、自称キリスト者とクリスチャンと不敬意見な人たちとの間の区別がほとんどわからない。ほとんどわからなかった。カトリック教会は、奇跡を非常に重んじるんです。奇跡。カトリック教会の本当の教会である印だって言うんですね。新教徒も真理の盾を投げ捨ててしまった。そして、同じように騙されている。カトリック教会から出たとはいえ、二大誤病をそのまま引き継いでる。霊魂不滅。インターネットでね、ほとんどの人がこう質問してくるのは、死んだら天国行くか、地獄行くのか、ね、霊魂不滅の問題です。そう。プロテスタント信教とは、そのまんまカトリックからそれを受け継いでる。語尾を。もう一つ、日曜礼拝。二大語尾。そして、旧教徒も、新教徒も、心霊術も、合同するんです。そして、全世界を、改心させようとして、一大運動として発展していく。復千年説、平和の千年期がやってくるという偽った教えが、キリスト教会を風靡している。ここに現れたのが、今までのオバマ政権でね、もう、アメリカ合衆国の道徳大敗。大変ですよ、皆さん。同性婚、全州に法律化された。全州に。男性は男性、女性は女性、結婚してもいい。結婚してもならないという、どこ、誰が決めるかって言うんです。聖書を絶対的な権威の書として受け入れないところに、こんな結果を生んでくるんですね。ここで、この自由主義に向かっていったアメリカ合衆国、今度はフリコが全く保守主義に向かっていく。アメリカをもう一度強いプロテスタントの国にする。ね、偉大な国にするって言うんです。これがね、ドイツのヘーゲルの法則です。正と反、全く反対のイデオロギーを戦わせて、危険を作り、混沌を作って、そして融合、統合するという形です。今世界で起こっていることは、まさにそうです。危険、危機、混沌、混乱、わざと起こしている何者かが、黒幕がいるんです。アメリカは、経済政策、強い経済のアメリカをにするんだって言うんです。外国にあんまりお金を流しすぎた。今はアメリカを経済的に強いアメリカにするんだって言うんですね。オバマがまだ大統領になっていないのにね、トヨタ社長はすぐアメリカに取って、トヨタはメキシコに、トヨタの会社を作ると言ったら、 オバマが怒ったんです。トランプが。そう。そしたら、トヨタの社長が飛んでいってね、私たちは、トヨタは今後5年間にアメリカで1兆円以上の投資をしますと言って喜ばした。そして、孫ソフトバンクの社長も飛んでいって、トランプと会談して、5兆7000億の投資と5万人の雇用創出を約束したんです。喜ばした。こうやってね、中国に対して非常に、何ですか、強い政策を取ろうとしてる。まあ、余談になりますが、経済評論家ではね、この中国がどんどん経済的に強くなってきた。そして今、経済第二大国となった。そして中国のお金がもうアフリカや発展途上国にどんどん投資されてる。ある人たちは、アメリカはだんだん弱くなって、覇権というとね、世界を支配するのはアメリカじゃなくて中国じゃないかと言ってる人もいます。No, NG。予言によると、決して中国が覇権を握ることはない。あくまでも予言によると、強いアメリカがバチカンの目的を達成しようとするんです。いろんな方法を使って経済を取り戻そうとしていくんですね。そして世界のどこよりも皆さん、強い軍事力を持っているのはアメリカです。ああ、アメリカはもう世界の警察ではなくなった。なんでアメリカがこんなに戦争好きなのかとよく言われる。そう。けども、やっぱりアメリカは世界の警察です。その軍事力を用いて、今度、イスラム過激派 IS、イスラム国家を撲滅するんだと、張り切ってるんですね。そして宗教、一つにする。宗教。そして、アメリカの政治力で全世界を、黙食13章に書いてますね。先の獣、ローマ宝教。皆さん、ローマ宝教、バチカンってほとんどの人たちがね、あれ国として認めない人がいる。しかし、一番ね、影響を与えてる国は、バチカンという国であるということを皆さん覚えててくださいよ。そのバチカンに、アメリカの政治力でバチカンに応援して支援して世界統一政府、新世界秩序を作る。NWO。これはレーガンの時からずっと言ってきてる。NWO。世界政府を作ることが狙いなんです。まあこれは時間ないからいいですね。で、竜が物を語ると黙示録13章に書いてますね。これは国家が物を言うというのは立法、司法権の活動のことである。つまりね、何かを法律化するんです。自由と平和の原則を裏切って竜のようにローマのように、先の獣の持つ全ての権力を働かせる。そしたら、迫害の精神がまた復活するんです。迫害。自分たちの言うことを聞かなければ、初代教会に中世時代に迫害していったように、政治の力を持って、真理に従う者たちを迫害し、そして殺していく。これは赤だから見えないですね。これはさっき言いました。これは、 Make America Great Again。 その保守派のキリスト教保守派のプロテスタントの 81% をトランプは支持していたんですね。そして福音派のあるいはカリスマ運動の米国の有名なケネット・コープランドという人、何と言ってるか、ちょっと赤いところ見えませんが言いましょう。メッセージをコープランドが言ったんです。ドナルド・トランプを支持して言った。本当に私は真面目に言いますよ。もしあなた方が投票しなければトランプに、この放送が終わるまでに、放送してるんですね、あなた方は殺人犯になるんだよ、あなた方は神に対して罪を犯すことになるんだよ、こんなこと言ってる。トランプに投票しなければ、この国は神の国です。誰もこの国を神から奪い取る者はいない。誰であろうと、男女を問わず、民主党、共和党、社会主義、共産主義であろうと、この国を取ることはできません。お分かりですか。全能の神がこの国の頭であり、国民ではない。ナザレのイエスこそ合衆国の主である。アメリカ合衆国の主はナザレのイエスである。全能の神であると神を汚す言葉を吐いているんです。真っ先にこの人はトランプを支持しています、ね、そしてキリスト教保守派の人たちにメッセージを出しています。主だった人たちが、しかもローマ法王と、これはケネス・コープランドね、コープランド、これケネス・コープランド有名な法王様、私たちはあなたに従いますと言って発信した人です。この人は有名なトニー・パーマ、フランス法王からアメリカの福音教会の指導者たちに、もうプロテスタントは終わりだ、ルーテルの説いてる信仰による義と、カトリックの信仰による義と同じじゃないか、誰がハンドルしますかって、同じでしょ。そしたら反対なければ、抗議しなければ、皆さんみんなカトリックでしょ、みんな、と言われた。この人後でね、オートバイ事故で死ぬんです。そう、何があったか、いや、アメリカの政治界には不可解なことがある。何者かがコントロールしているものがあるんです。大統領でさえ操り人形みたいに操っている秘密結社といいますか、最も大きな秘密結社はフリーメイソンのイルミナーチ。イルミナーチの上にトップにいるのがイエズス会です。ローマカトリック教会。そう、トランプにね、指導者たちが集まって選挙の前にお祈りしているところです。トランプ大統領にこの国を託す。神を祝福してくださいというんです、ね。アメリカではですね、カトリック教会は4人に1人は、人口の4人に1人は、カトリック信者だ。8160万人。ね。そして仕事を失った白人カトリックの支持率 60% をトランプは得たんです。で、トランプを支持するアドバイザリーカミーと言っています。トランプの政治をね、いつもアドバイスして、ね、やるグループが、キリスト教福音派の諮問機関というのがあるんです。アドバイスする。そればかりではない。カトリックの諮問グループのサポートも得ているんです。カトリックの人たちに向かっていった言葉、この黄色いところで囲んでます。読んでみましょう。私のカトリック諮問グループアドバイザリーカミティの話し合いで、 私が大統領に選ばれたら、カトリック教会とカトリックの信徒にとって重要な問題について、カトリックの司教たち、会議、アメリカの敬愛する二人の指導者、枢機卿でしょうね、と共に働くことを楽しみにしています。カトリックの皆さんにメッセージがあります。私はあなた方のために働きます。カトリックにとって大事な問題があるとき、あなた方と共に立ちます。私はあなた方のために戦います。私はカトリックと共に立ち、あなた方のために戦います。プロテスタントの支持も受け、カトリックのアドバイザリーグループも得ているんです。副大統領に選ばれた人は、この人はペンスという人です。この人はカトリックに育ったんです。けれども、エヴァンジェリカル、福音派キリスト信者になった。両方肩書き持ってるんだ。両方。その人が副大統領になっているんです。見てください。ローマカトリック教会は、もう時間がない。もう簡単にさっていきましょうね。ローマカトリック教会は、狙っているのはアメリカという国です。アメリカは、あの海からの獣、ローマ宝教、世界支配を狙っているバチカンに、急所がもう噛まれているんです。急所が。ライオンが、ワニの急所を知って噛みつくように。ね、これ見てください。もう、ここにいるのはドーランという枢機卿。ドーラン。クリントン候補。そして、今、何ですか。トランプが演説してます。で、ここには見えないかな。あ、これ、これ。キッシンジャー、もう年老いてますがね、ビルダバーグササエティのね、この政治力は大統領を動かしてきたと言われている。オバマ大統領、あんたは大統領になりなさいと勧めたのは、このキッシンジャーです。これはイエズス会が主催するディナーパーティーであるんです。プロテスタントの国にこんなに染み込んでるんですよ。見て、仲良く話して。ヒラリー、トランプの真ん中に立って、一体何が起こってるんでしょうか？何が？堂々と今はイエズス会がアメリカの政治の中枢に入っていることを示しているんですね。で、本当は、クリントンファミリーも、トランプファミリーも、親友であったって言うんです。オバマの時にも、皆さん、オバマと、マケインが対立した時に、大統領にね、対立した時にも、真ん中に座ってるのは、誰ですか？枢機卿、アメリカの。そして、ブッシュ大統領の時、ブッシュ大統領とゴアの時のも真ん中に立っているのは、枢機卿だ。アメリカはもう、法王と一緒に立っているのは、ブッシュ大統領、法王と、ベネディクト16世、ね。今の法王はね、非常に素晴らしい、もう優しい素晴らしいことをやる。で、最近、カリオの教会に来てる人がね、カトリック教会にいてたんだって。ところが、ベネディクト16世、柳鍵ってわからんか、なんかね、ごつい目をしてるね、確かにね。あの人を見たときに、もうやめたって言って、カトリックやめたって。で、フランシス法王になったんだけども、しかし、カトリックはおかしいときて、今、三大像として、今、セブンスデーアドベンチストに今、加わろうとして、今、カリオの教会に来ています。見てください。ヨハネ・パウロ2世が、の葬式の時です。これは、ブッシュ・パパ、 パパブッシュ、これは息子のブッシュ大統領で、次にはクリントン大統領、これほどの世界の要人たちを集めた方法はいなかったそうですね。葬式の時、これは、まあ、先ほど訳して言いましたから、そう。でこれは皇統ヨハネ、フランシス王がアメリカ国会に乗り込んできて、そして人権を守ること、そして移民を歓迎すること、そして、いろんないいことを言って拍手喝采を受けている。ここに副大統領がいます。ジョン・バイデン、イエズス会です。イエズス会で、この右はベイナー下院議長です。もう20年間も法王がこのアメリカ国会で演説するのを待っていましたと、泣いて泣いてハンカチを出して泣いていた。もう国会までイエズス会に染まっているということ、驚くべきことじゃないでしょうか、ね、これは、ね、これはあのオベリスクがありますね。国会議事堂の前ですか。赤い帽子をかぶったのイエズス会、赤い帽子をかぶったイエズス会、副大統領のジョン・バイデン、イエズス会。皆さん、これが何を意味するか、予言で我々よく気をつけていなければならないことです。あれ？同じのが出るね。そう。ところでこれはね、トランプ大統領は新イスラエルでもあるんです。この長女のイバンカ、この人も、この人もね、イエズス会の大学を2年間通ってた。そして財政学を学ぶために移った。トランプ自身もニューヨークのイエズス会の大学を出てるんですよ。それでこのイバンカの、あの美人イバンカの、イバンカのね、夫、クシュナーという。あれ？出ない。あ、出た。あ、あ、ん？これは、サタンが嫌ってることかね、この情報は。ん？あそこには映ってるんですけどね。この、ジェリード・クシュナーという人は、ユダヤ人。超、金持ちで、ハーバード大学の超優秀生だったんです。そしてイバンカはユダヤ教に改宗したんです。このからくり。そして、あれですね、このもう人事は決まってる。これはもう全部決まる前のことですが、もう大変な人事が、なされたんですね。目的は何かというと、この地から登ってくる獣、子羊のようなプロテスタントの国アメリカは、海から登ってきたこの獣を拝ませる。それにローマ法王教、今ね、ローマカトリック教会とか我々の教会あまり言わなくなったね、世界支配を狙っているのはローマカトリック、獣。ある人はね、あの13章のあの獣はイスラム教だという人がいます。私の友達からアメリカ、友達がアメリカから来て、あの獣は今まで考えていたようにカトリックじゃない、イスラム教だって。これは聖書全然読み違えてる解釈だ。あの獣は全世界を支配しようとしている、この獣は、あれですね、あのローマカトリックであるんです。そしてアメリカ合衆国がローマ法王教です。皆さん、 拝ませるように働く。そして惑わす、欺瞞を使う。そして服従を命ずる。ね。そして従わないで拝まない者、刻印のない者にどんなことをするか。殺すことさえ命じる。アメリカ合衆国はね、とんでもない方向に向いていきますよ。そして獣の刻印を持っていない人たちはね、撃ったり飼ったりさせない。つまり経済的なボイコット。スーパー行ってもコンビニ行っても買えないですよ。最後に生き残るためにはどうすればいいだろうか。エレン・ジー・ホワイトは細かく言ってます。もう買い物できないんだから。ね。さあ、良心の自由の危機が我々の目前に迫っています。アメリカ合衆国で始まります。まあ、これはレーガンの時から始まっている。アメリカとバチカン同盟。ね。アメリカのことだと言ってね、あんま平和な、もう平和ボケしている日本人はね、気をつけなければならないですよ。バチカンとアメリカが同盟を結んだ聖なる同盟、今度は中曽根首相の時にロンヤス同盟といってね、アメリカと日本が切っても切れない同盟にを結んだんです。日米運命共同体という。とするとアメリカで憲法が変えられると日本でも変えられる。アメリカで獣の像を作ると政教一致すると日本でも政教一致になります。暴言吐かないでくださいという人がいるかもしれない。そんなバカなことがあるかと。平和な。ね。あの仏像が、あの京都見てください。平和の都。あの、なんていうんですか、平安京都。どういうことが起こるか。必ずアメリカで起こったことは、いち早く日本にも起こる。危機が迫ってきているんです。フランシス王が来た時に、アメリカに来た時、法王フランシスは米国を訪問して、来た、見た、征服したと言ってる。そう言ってる。プロテスタントの国を、世界で最強の国を征服したと言ってる。だからこのトランプが新しい大統領に選ばれるということで、世界の指導者たちは戦々恐々として、安倍総理は異例な訪問をすぐアメリカを訪問してトランプに会いに行ったんです。皆さんね、若い人たちも、まあ老いた人はもう安らかに寝させられるかもしれんけどもね、大変なことが起ころうとしてるんです。経済的なボイコットだけではない。エレン・ジー・ホワイト預言者はね、セブンス・デイ・アドベンチストの第三天使の使命を信じると自称している人たちの大部分が信仰を捨てる。反対の側に加わる。最も苦い敵になるって言うんです。ユダみたい。ということは、こういう事件は皆さん、我々セブンス・デイ・アドベンチストにとって非常に危機が近づいているという証拠ですよ。我々の生活設計を変えなくちゃいけない。我々の生活、ライフを変えなくちゃいけない時に来ているんです。まあこれは言いました。みんなイエズス会に染まってる。イエズス会はプロテスタントをやっつける、撲滅するために建てられたもんです。イグナチウス・ロヨラ、フランシスコ・ザビエル。ザビエルは日本を植民地化しようとした一度。失敗したけども、今日本で見事にイエズス会も成功してますよ。成功した突然我々の良心を束縛する事件がやってきます。イエズス会の 会員たちは国政にまで、国の政治にまで手を伸ばすというんです。して国の王、あるいは首相、総理、大統領の顧問の地位に就くというんです。国家の政策をまとめるというんです。アメリカの国家の政策をまとめるのは誰ですか？これによるとイエズス会です。イエズス会。大統領のスピーチライターを、ね、スピーチを書くのもイエズス会。イエズス会が行くところへは、どこでも法王権が勢力を回復した。今、アメリカが、ほとんど窒息しそうになってる。首、急所がやられ、噛まれて。日本は、それに続いて、そのことが起こるに違いありません。徳川家光みたいな人が出るだろうか。そのイエズス会の仕業を見極めた豊臣秀吉、徳川家、能という人が出てくるでしょうか。今、見事にその成功しつつあります。これは英語だけども、バチカンの一番の強い勢力はイエズス会です。イエズス会。そのイエズス会のもとにイルミナーチがいる。CFR というのがある。これキッシンジャーが入ってる。有力な影響力のあるキッシンジャー。そして国際銀行家、国際銀行。マフィア。ローマクラブ。オーパスデイアイというと、イエズス会のまた別な形のね、オーパスデイアイ。メイソン、フリーメイソン。ニューエイジ運動。こういうのは世界政府統一を狙っているんです。1ドル紙幣に。皆さんよくご存知の。ね。この下の方にね、ラテン語でこれ見えないかな。ラテン語。そう。ノーバスオードセクローラムという言葉がある。ラテン語。なんでアメリカの1ドル紙幣にラテン語がある？面白いですね。皆さん歴史を数え、歴史をこう数えるときにね、キリストを中心として紀元前を何と言いますか？え？ BC、あれ英語です。Before Christ。じゃあキリストの後は何と言いますか？ AD、ドミニ。ラテン語です。英語世界と、そしてラテン語世界で世界統一政府を作ろうとしているんですね。新世界秩序。こういうことが起こる。かつてエルサレムにローマが接近してきた。そして荒らす憎むべき者が立つのを見たら山に逃げようとイエス様は言っておられた。セスチウス将軍がエルサレムをそう囲った時に、それがイエス様がおっしゃった印だと思って、そしてすぐ逃げた人たちは、全員クリスチャンたちは助かったけれども、イエス様の警告を無視した人たちは本当にむごい恐ろしい残酷な死に方をしていったんですね。で、ローマ軍の接近が弟子たちにとって差し迫ったエルサレムの滅亡の印であったように、この廃墟、アメリカ合衆国の、我々米国人にとってこれは神の忍耐がもう限界に達したという印。宗教的維持特権に関することであるが、我が国アメリカがその立法議会において人々の良心を束縛する日曜休業令を制定し、日曜遵守を強制するときに、第7日目安息日守る人たちにとって大変な迫害の時が始まる。その後、憲法が変えられて後、アメリカは役割を果たしたということで、 国家的廃墟に国家的破滅、破綻が続く。だからそれまではアメリカ合衆国はトランプ政権で強いアメリカに作り上げられるということを示唆しているんですね。そしたらアメリカで起こったことは、すべての国民、国語、民族はこの偽りの安息日を拝むように命令される。この第7日目安息日は天の神の権威の印であるんです。けどのローマカトリックの印は太陽の日、日曜日であるということを覚えてください。それは全ての国民に強制する法令は全世界に交付される。ところが皆さん、我々の教会でね、第三天使の使命の警告も言わなくなってる。日本には日曜休業令は来ないなんて、なんて書いてある？全ての国民平和だ、無事だ。もう時間が過ぎてしまったけども、たくさんいいことがあるので、もうそこの説教をね、もうまとめるのに僕は大変だった。急いで、諸外国は、外国は日本も含めてアメリカ合衆国の例に倣う同様の危機が全世界の全地域にいる我がために望む。そう。ね。法王の玉にかぶるこの冠、三重冠と言います。これ、三重になってますね。天と地と海とその中のすべてのことを治める権威があるという意味です。さあ、竜は、サタンは、神の戒めを守り、イエスの証を持っているために対して最後の戦いを挑んできます。しかし、どちらが勝つか、はっきりしてます。確実な予言は、黙示録17章の14節。彼らは、全世界のバチカン、プロテスタント、新霊術、国々の悪の勢力は、心を一つにして、神の戒めを守り、その信仰、証を持つために向かって戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから、彼らに、打ち勝つ。子羊と共にいる、召された、選ばれた、つい何とか言いますか、忠実な者たちも勝利を得るというんです。だから、聖書の預言者、そして最後の時代のエレン・ホワイトの預言、細かく確実に預言された言葉。神を信じ、預言者を信じるならば、固く立つことができる。そして、成功すると書いてます。